皆さんおはようございます。声がだいぶ良くなりましたけどもまだまだ使うとだんだん弱くなっちゃう、また今日は人の心というかなり大事なテーマについて皆さんと一緒に考えたいんですね。ずっと前からクリスチャン学校の目に見えないその3つの敵がいるということについて、本当にずっと前からいつかそれをちょっと話そうと思ってて、でちょうど今週いろんなことがあって、あんま聖霊によって今はその時だと感じました。そして、来週は特別なプログラムもあって、ちょっと違うテーマについて話すんですけども、これからちょっと飛ぶことがあるんですけども、3回のシリーズで用と肉と悪魔という敵について話します。クリスチャンは肉体ついている敵はいないんですね。私たちは聖書には私たちの戦いはこの目に見えないところの戦いです。しかし皆さん、これから3回にわたってこの敵について、目に見えない敵について話すんですけれども、ただ一つのことですね、ぜひ皆さんの心の中でしっかり持ってほしいことは、それはもう聖書の約束がはっきり書いてあります。どんなことがあってもキリストにあって私たちは圧倒的な勝利者だと書いてありますね。だから戦いが、激しい戦いがあります。でもいくら激しい戦いがあっても勝利が必ずあると分かれば、そうすると戦いは全然違うんですね。やっぱり肯定的で喜びを持って戦うことができます。そして自分の経験ですけども、やっぱり時間経つとクリスチャンライフは本当にさらに楽になる、さらに楽しくなります。戦いがもっともっと激しくなるけども、でも確信が強くなるので、だからどんな戦いがあっても必ず勝利があって、そして本当に喜びがどんどんどんどん増えていきます。それは本当に素晴らしいことです。皆さん、今日は特にこの肉という言葉について、肉という敵について話したいんですね。聖書が言う肉はこの肉体ではないんです。場合によってこの肉体を指す時もあるんですけども、でも特にパウロの手紙の中ではこの肉は、一番多分分かりやすい表現は罪深い性質という表現ですね。罪深い性質、例えばガラテの5章に入ると、御霊と肉が対立していて、自分がそのため自分がやりたいことができないと書いてあるんですね。御霊と肉が対立していると書いてある。御霊と肉はもちろんこの体、この肉体じゃないんですね。肉体は良くでもないし悪くでもないんですね。肉体は結局ただ中にその肉体を動かしていることが問題です。だから肉は、聖書が結局その肉を十字架につけると書いてあるから、だからもちろんこの体を十字架につけないから、結局その罪深い性質、なんかそういうふうにいつもこういう肉との戦いのことをいつも罪深い性質といつも考えたら、だいぶ助かります。結局アメリカで今多分一番よく使われている翻訳は、聖書の翻訳はこの NIV ですね。で NIV の場合はもうすでに肉を罪深い性質と翻訳しているんですね。やっぱりその肉と書くとなんかいつも誤解されるから、だから結局翻訳自体が罪深い性質になっています。それでは皆さん、今日はまず皆さんに質問があります。一番最後にあなたはこの罪と戦ったのはいつですか？最近。僕は今日ですね。毎日いつも罪と戦っているんですけども、思いにおいても、ね、必ず罪と戦っているでしょ、私たちが。 そして特にですね、人が必ず悪習慣があるんですね。みんなそれぞれの違う弱点がありますね。ある人が性的な誘惑、男性が特に多い、まあ女性がよく言うのが人間関係の誘惑、人間関係の問題ね、許せない心とか、その憎しみ、まあ結局それぞれの弱点、まあゴシップかもしれない、嘘を言ってしまうとか、まあ罪と戦えばだんだん罪の力が分かってきます。だから罪の力が一番分かっているのはイエス様ですね。もちろん神様だから全部分かっているんですけども、でも人間通してのイエス様が一回も罪と負けなかったので、だから一番罪の力が分かっているはずですね。誰よりもイエス様がやっぱり罪の力が分かったんです。今日はこの罪深い性質、私たち持っていて、どのようにしてそれに勝って戦ってそれに勝つことができるのか、それがご一緒に考えたいんですね。本当にすごい大事なテーマです。じゃあ皆さん、まずまあ、ここでその3つの敵ですね、世、肉、悪魔。英語ではですね、 The world, the flesh and the devil、まあ、ずっと昔にこういう映画のこのタイトルの映画もあったんですね。The world, the flesh and the devil、まあ、英語ではすごい決まりフレーズぐらいで、僕も少し検索して、いつぐらいからこういう世、肉、悪魔、そういうフレーズをいつから使うようになったか見たら、まあ、少なくとも1000年ぐらい前から残っているみたいね。まあ、ラテン語で、ドイツ語でとか、いろんな言葉で、結局、クリスチャンの魂の敵は、世、肉、悪魔。ね、目に見えない敵ですね。スパルジョン、日本語でスポルジョンね、スポルジョン。スポルジョン、来たことある人、皆さん、来たことありますか？まあ、多分、説教者の中で一番有名な人だと思います。特にイギリスで、すごく有名な人で、ロンドンで、まあ、結局19世紀の人ですけども、彼がこう言ったんですね。世、肉、そして悪魔というひどい三密体は、決して私たちを征服しないように。まあ、英語だったら、小文字のトリニティですね。大文字使うと、もちろん三密体は神様を指しているけども、もうここではこの悪の三密体のような、結局、だから小文字使って、この horrible trinity と書いてね、まあ、最悪の三密体という、世、肉、悪魔ですね。まあ、今日はこの肉のところを、ちょっとこれから一緒に考えていきたいです。じゃあ、まずヨハネのところをちょっと読みます。皆さん、この、まあ、ちょっと声がちょっとセーブするために、ちょっと高橋さん、ちょっと読んでいただきます。
ヨハネ12章37節。イエスが彼らの目の前で、このように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたか、といった預言者以前の言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心をかたくなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。
これから続きますけども、でもまずちょっと一言だけこれについて話したいけど、これ読むとね、なんか神様が彼が悔い改めてほしくないみたいと見えるんですけども、まあ一言だけ説明します。これが、イエス様が、彼らというと、ユダヤ人たちの指導者と多くのユダヤ人が、結局ずっと信じなかったね。イエス様が語っていっぱい奇跡を、死んだ人たちを蘇らせて、もういろんな印をしたのに、ずっと拒んで。まあ、なぜこれがあるのかと、40節を見ると、私たちの理解はこれですね。人々がずっと神様の恵みを拒むと、あるところに行くと、聖霊がそれ以上その人の心に働きかけないんですね。それが、もしかするとそれは神の憐れみです。 なぜかというと、神様が働きかける、かけ続けると、拒み続けると、さらにその刑罰が重くなるからね。だから、ずっと拒むと分かったら、まあ、憐れみとして、恵みをかけないで、そうするとその刑罰が減るんですから。だから、それがそういう意味だと思いますね、ここでですね。まあ、結局、実際に福音書を読むと、ずーっとキリストを拒んだんですから。そして、もちろん、神様がみんな悔い改めて救われたいと聖書にもはっきり書いてあるから、だから救われてほしくないという意味じゃないですね。それが聖書と他のところ矛盾するから。で、聖書は矛盾はないから。だから、やっぱり、そういう堅くなな心の問題だと思いますね。じゃあ、引き続き。じゃあ、由美子さん、このプロの声でね。じゃあ、お願いします。今度これ今まで40節、今度はね、41から43節お願いします。
はい。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。
ごめんなさい、ここですごい言葉ですね。もう、イザヤはイエス様よりも何年前の人だったんですか?700年前ぐらいですね。でも、700年前のイザヤが、イエス様の栄光を見たというんですね。まあもちろんイエス様が神様ですね。父子聖霊の子ですから。だから、イザヤの6章が、イザヤがこの素晴らしい神の栄光のビジョンを見て、そこで彼がいたんですね。私はここにおります。私を使わせてくださいという有名な箇所ですけども、おそらくその箇所を話しているでしょう。そして、イザヤの予言がやっぱりここで、その当時の人たちに対しても、イエス様の時の人たちに対しても当てはまるということですね。はい、じゃあお願いします。
しかし、それにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。
皆さん、これが悲しいことですね。他の福音書はこのようなことがなかなか書かないような気がするけど、ヨハネはやっぱり人の心についてはすごく関心があるような気がするんですね。聖書のローマの10章の9節には、心で信じて口で告白すると救われると書いてありますね。だから結局この人たちが頭で信じたんだけども、でも告白しなかった。結局イエス・キリストを公に受けれなかった。だから結局ヤコブの言ってる信仰だと思いますね。悪魔の信仰で頭で信じてる事実だと思っているけども、身を委ねてない。だから救われてないですね。神からの栄誉よりも人の栄誉を受けたかったからですね。すごい悲しい状態ですね。まあ、これがヨハネの12章ですね。ずっと遡って、ヨハネの2章もすごく面白い箇所があります。皆さんちょっとスクリーンを見てください。お願いします。2章の23から25。
イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからである。また、イエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。
もちろん、イエス様が創造主ですから、誰よりも人の心を分かりますからね。人間の心を作って、また人間の心の歴史を全部見てきたお方ですから、だから人間の心をよく分かります。皆さん、日本でよくその性善説と性悪説という言葉ありますね。僕も少しそれをちょっとそれについて読んだら、結局西洋の世界からじゃなくて中国から来た思想、そうですね。まあもともとその性善説は孔子から来るそうですけども、皆さんどう思いますか？性善説か性悪説、どっちが正しいですか？まあ、プリントを見れば答えが書いてあるけど、両方ということね。まあ、結局ちょっとスクリーンを見てください。アダムとエヴァが罪を犯した前は性善説、でも罪を犯してからは今の状態は性悪説ですね。 もともとは性善説。結局、アダムとエバが罪を犯す前に、だから、イエス様が第二のアダムと呼ばれているんですね。アダムとイエス様だけが、全く罪のない性質からスタートしたんです。アダムが失敗したけども、アダムの失敗を直したのはイエス様だったんですね。だから、アダムとイエス様が全人類の代表の二人だった。そしてアダムにつくものが滅びに行く。それが全人類。で、イエス様につくものが救いに行く。イエス様につくものがその罪が許されて救われるんですね。だから人間の、あの人類の第二 の代表となりました。でも、アダムとエバが神を背いてから、結局、その人間の根本的な性質が変わったんですね。これが皆さん、今日、ぜひ皆さん、居眠りしないで、ぜひ、ゆっくり、聞いてほしい。なぜかというと、この人間の心の悪さを本当に深くわからないと、クリスチャンライフは絶対失敗します。だから自分の心のどれほど惨めであるか、はっきり納得しない限り、人間がどうしても自分の力で頑張っていこうとします。そして自分の力で頑張っていこうとすると、絶対失敗します。絶対罪を犯します。立派な立派サイ人になるか、堕落してしまうか、その間のどこかになってしまいます。だから皆さん、これが本当に大切ですね。人間の心がどうしても私たちがですね、なかなか自分の罪深さをわからない。自分が可愛いと思っちゃうからね。皆さんどうですか？自分が可愛いと思いますか？だから、なかなかね、自分が本当に惨めな人間だと、なかなか思えないんですね。いつも相手の方が悪い。だから、でもここは本当に大きなクリスチャンライフの秘訣があります。皆さんぜひ一緒にこれを考えてください。この言葉を聞いたことありますか？全敵堕落。実は僕は、先週まで知らなかったこの言葉。英語の言葉してたんですけど、英語は total depravity と言うんですけども、まあ、根本的な、聖書の教理ですね。この全的堕落は、これが皆さん、この罪とこの罪は自分のページにもちょっと書き入れてくださいところあるんですけども、人間のあらゆる分野は罪に影響されている。それが思考、感情、意志など。それがこの、全的堕落の意味ですね。まあ、人間は罪の奴隷である。だから、まあ、これが本当に距離 の呼び方ですけども、全的堕落ですね。で、ここはね、まあ、さっき今説明したように、なぜこのことを深く納得することは大事か。それは自分自身に一切頼らないため、完全に自分のことを諦めることです。まあ、これからそれについて皆さんちょっと一緒に考えますけども、本当に聖書の箇所がすごく面白い。まあ、結局、ここを子供を育てた人たちかなりいると思いますけども、子育てをした人たちが本当はゆっくり考えたら性悪説と分かるはずですね。なぜかというと、子供がいくら素晴らしい環境であっても、子供が必ず悪いものが出てくるんですね。例えば素晴らしい子供であっても必ず嘘を言う時期があるんですね。大体どの子供でも嘘の時期がある。あとで盗む時期も大体みんなあるみたいですね。盗んでしまう。そして結局いろんなそういう悪い時期があって、まあ結局子供を ほっといたらどうなりますか。もうすぐ堕落してしまうでしょ。 だからどうしますか、親が一生懸命プレッシャーをかけてしつけしてお尻ペンペンとかもうとにかくいろいろやるんだけども、あとで学校からプレッシャーがあって社会からプレッシャー、いろんなプレッシャーがあってなんとなく人間が浮くんですね。でもそれがやっぱりなぜじゃそんなにすぐ悪の方に行っちゃうのか、やっぱり性悪説ですね。まあもともとは性善説ですけども、でも今の状態は生まれながらやっぱり性悪説ですね。もう本当に悪い傾向がある。まあ歴史を見ると同じことですね。例えばアメリカとイギリスとかヨーロッパ の歴史を見ると、もうどんどんどんどん今道徳的にはそのどんどんどんどん堕落しているんですね。アメリカからのハリウォードをこのその堕落価値観を全世界に輸出して、もう全世界を堕落させているんです。もう本当にひどい状態です。どんどんどんどんね、この離婚はもうアメリカで離婚率は 50% ぐらいになって、まあ、結局その60年代ぐらいからそういうフリーセックスの考えがすごく流行って、ね、例えばそのもうちょっと前ぐらいね、50年ぐらい前にその結婚しないで妊娠したらもう大スキャンダルになったんですけど、ホリウッドでも。でも今はもう当たり前のようにみんなお祝いするんですね、逆に。だから本当にすごい堕落。そして、まあ、アメリカの歴史は短いで、この日本の歴史を見ると、こんなに恵まれている国ね、日本は。雨があって、もう緑があって、素晴らしい恵まれている国だけども、でも日本の歴史を見るとどうだなったんですか。結局戦国時代になって、あちこちのちっちゃい国がみんな戦い合って、僕もね、大河ドラマがすごく好きですから、でも、この軍師官邸が、の時もね、みんな殺し合って、もういつも殺された人ばっかりになって、まあ、どうしてこんなに豊かな国では外からほとんど敵も来ないし、でも殺し合うんですね。まあ結局、解決は何ですか？結局、もう本当にすごい圧力ね、この江戸時代の徳川の制度が5人組とか、もうとにかくもう、コントロールしないと悪が出る。まあ結局、性悪説。でも、子育てから歴史からいろんなことを学べるんですけども、でも最終的には真実はやっぱり聖書にあるんですね。私たちの考えとかじゃなくて、人の哲学者たちの考えじゃなくて、真理は神の言葉にあるから、神はこの人間の心について何を言っているのか。じゃあまずそれを見ましょう。これが、とても大事な真理ですね。エレミアは、イザヤよりも100年後ぐらいの人で、紀元前600年ぐらいの人で、エレミアが神様からエレミアを通して、人の心は何よりも陰険で、それは何ですか？
治らない。
ここで全ての宗教の失敗です。宗教は心を治そうとするんですね。仏教が心を磨く。悪を落とす。でも神は2600年前からもう宣言してる。治らない。もう無駄な努力。いくら磨いても治らない。もう創造者がもう宣言してるんです。治らない。そして何よりも陰険だ。それはすごい言葉です、皆さん。なぜかというと誰が騙されるのは自分です。自分が自分の心によって騙されるんです。皆さんいつも自分の心によって騙されてるでしょ？僕もそうです。結局、今回はしてもいいんじゃないか。誰もわからない。そして、結局、性的な悪習慣であっても、思いの悪習慣であっても、とにかく何かで自分を正当化して、その罪を犯してしまう。自分を騙してしまいます。それが人間のすごい悪の部分ですね。何よりも陰険。皆さん、これを信じてる？自分の心をこうだと分かりますか？自分の心ですよ。これがイスラエル人の心じゃないんです。これは人の心。あなたは人であれば入っているんです。僕も入っています。 僕のティームの心は何よりも陰険で治らない。まあ結局人の心の解決は何ですか。解決方法は
殺す。
これから殺し方を教えてあげる。殺し方が2つあるんです。まず一番根本的な殺し方がこれから一緒に見ます。ちょっとまずでもその殺し方について行く前にまずちょっと心のひどさについてもう少し話しましょう。まあ聖書が何言ってるか、これが大切です。皆さんちょっとスクリーンを見てください。これはローマの7章ですね。じゃあ由美子さん、15節から17お願いします。
はい、私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。
私のうちに、ティームのうちに住み着いている罪なのです。はい、じゃあ今度18節から20節。
私は私のうちに、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。
皆さん知っていますか。
アメン。
善が住んでない。はい、
はい、私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分がしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。
すごいですね。じゃあ今度クライマックスです。ちょっと聞いてください。24と25節。
私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
皆さんもう告白しましたか。ティムは本当に惨めな人間だ。本当に大切です。ここまで行くのがね。ここまで行かないとクリスチャンライフはうまくいかない。で25節。
私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
皆さん、だから肉はとにかく神様に従わない。もうちょっとだけで終わります。皆さんもう少しこのひどさについて出てきます。もう少し我慢してください。今度ね、ヨハネじゃなくてこれもローマですけど、ごめんなさい、ちょっとミスプリントちょっと直すの忘れたんだけど、ローマの8と7と8ですね。今まで7章見てきたんだけど、今8章に入って7と8でお願いします。
というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
まあ、皆さん、私は本当に惨めな人間だ。もうどうしても自分がやりたいことができない。まあ結局そこまではっきり納得したら、そうすると解決に至るんですね。さっきの解決は結局ここで、私たちの主イエス・キリストの上に、ただ神に感謝します。キリストにある解決、まあ、これからそれを見ますけども、ただもう一回皆さんちょっと思い出してください。ここで、私は本当に惨めな人、そしてその前は彼がはっきり言うのは、私のうちに善が住んでない。これが全人類ですよ。もしパウロの心の中に善が住んでないなら、ティムの心にはさらにないんです。善が住んでない。だから皆さん、パウロが私は本当に惨めな人間だというのが、やっぱりすぐイエス様の言葉を思い出しますね。イエス様が、心貧しいものは幸いです、神の国はその人のものだからです。結局自分の惨めさ、自分の心の貧しさを 素直に認めるものが幸いである。その人のために神の国がある。それは素直に自分の無力さ、自分が善が一切ない、私は神の律法に服従できない、それが神様の宣言です。だから唯一の方法はやっぱり殺すだけですね。肉を、この罪深い性質を殺さないといけないです。じゃあ皆さん、この殺し方についてこれから話しますけども、まずですね、この殺し方について話すのは第3のポイントですね。ここで肉、罪深い性質 に打ち勝つことはできるという約束は、じゃあ皆さんこれからちょっとそれを見ましょう。これもごめんなさい、これもヨハネ、ヨハネじゃなくてローマですね。ローマの8の2、プリントには間違ってないんですけども、ローマの8の2、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。だから聖霊の命によって私が自由になります。聖霊の命によって自由になります。続けて、これもすごい大事なところ、じゃあ皆さん今度由美子さん読みます。7節と8節をもう一回繰り返して、さっき読んだんですけども、全部もう一回ちょっと読んでください。6から9お願いします。
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。
できないはポイントですね。
肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。
じゃあ皆さん、ここで続く前にちょっと一言ちょっと考えたいんですね。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。だいぶ前ですね、私まだ平和そうに住んでた時代に、ある日本人によってこの 宮沢賢治のことが紹介されたんですね。だ本当にすごくね、日本人に愛されていて、その詩を書いたとことかね、いろんな有名な詩と、あとで子供の童話と、あとで彼が結局本当に実践してこの白鳥になって、東北の岩手県の貧しい白鳥の間にできるだけもっと良いその農業のやり方を教えてあげて、結局でも宮沢賢治がね、例えばこのなんとか鉄道だった、銀河鉄道ね、その中にも十字架も出るんですけども、だけども知ってる限りは彼がイエス様を信じなかったんですね。もしかするとね、最後に福音ね、もちろん大正から明治だから、その彼がキリストのことを聞くチャンスがあったと思いますけども、でも最後にね、心の中で信じたかどうか、それももちろん私たちは分からない、言えないんですけども、ただもし彼がイエス様を信じなかったら、いくら彼がそういう素晴らしい福祉的な働きをしていても、肉にあるものは神を喜ばせることはできない。神を喜ばせるのは見た目によるものだけですね。見た目によって導かれた人だけです。じゃあ宮沢賢治とか、それはただ一人の代表として、そういう人たちがいっぱいいるでしょう。仏教徒で素晴らしい、本当に思いやりのあって、多くのクリスチャンよりもすごい品があってそういう人たちがいっぱいいます。でも神は喜ばないと書いてあるんですね。ここでですね、すごく分かりづらいですけども、でもちょっと簡単な例をちょっと挙げましょう。これがちょっと前にも挙げたことあるんですけども、でも皆さんちょっとこれでちょっと助かると思う、理解はですね。例えばじゃあ由美子さんは3人の息子がいますね。由美子さんと滝浦さんね、ここで夫婦がいます。彼らがその例えば子供たちを一生懸命育ててね、もう一生懸命働いて、いろんなことね、聖書から学んでクリスチャンホームを一生懸命やって、例えばじゃあその 次男の直人君ね、これがタナルの霊よ。直人君はイエス様愛してるんですから彼の霊を使います。まあ、みんな愛してるんですけど、イエス様、ね、3人ともの息子がイエス様愛してるんですけども、でもじゃ直人君が大人になって成人して、あの社会人になって就職して結婚して家族を得るようになります。でそうしたら彼がある日親に話して、これから縁を切ります、これから一切関係を持ちたくない。そしてその日からもういくら連絡しても全部無視された。じゃあ本当に例えばですね、この直人君が音楽活動を続けて、あのすごく有名になって、そしてそのお金を使って多くの福祉の働きをして、もう貧しい人たちをいっぱい助けて、素晴らしい夫となって素晴らしい父親となって、もちろん親がその彼の生き方を見ると、そのことを見ると喜ぶと思います。でも親にとってはいい子ではないんですね、縁を切ってるから。だから親が喜んでないんですね。だから肉にあるものは神を喜ばせることはできません。いくら素晴らしい福祉の働きをしても、いくらいろんな人たちを助けても、でも基本的な立場は神から反抗し、神に反抗してるんです。だからさっき読んだんですね、この肉にあるものがその神にその反抗してる。ここで神に対して反抗するものだから、肉の思いは神に対して反抗する。人類は創造主に対して反抗中です。みんな反抗中です。なんですか？そう、みんな反抗中ですね。みんな反抗してるんです。100%。だから、いくら素晴らしい働きをしても、神は喜ばないんですね。反抗してる立場ですから。聖霊によるものではないんですね。肉の行い。肉行いになります。聖霊によらない。二つしかないから。肉に、生きるか御霊に生きるかですね。だからまあ、これがすごく分かりづらいところだけども、やっぱり親子関係から見ればもう少しそれを助かると思いますね、その理解は。じゃあ皆さん最後にその殺し方をもっと具体的に話しましょう。じゃあここでローマの、じゃあ由美子さん、ローマの8の13と14お願いします。はい。
もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、
殺すなら、
あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。
皆さんのプリントに書きましたけども、基本的に2つの殺し方があるんですね。こっちの殺し方が2番目ですね。この日々の殺し方。ルカの福音書にも、イエス様が、誰でも私についてきたいなら、日々自分の十字架を背負って私についてきなさい。マタイとマルコは日々と書いてない。でもルカだけには日々自分の十字架を背負って私についてきなさい。だから日々自分の古い自分をその肉の、結局ここに書いてあるんですね。もし御霊によって、人間の力によるんじゃないんですね。御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。御霊によって歩むものだけが勝利があります。聖霊の御霊によって歩むだけが方法。そして、これが日々の殺し方ですけども、殺し方は御霊によって歩むんですね。でも、一回きりの殺し方が一番はっきり書いてあるのはここですね。じゃあ皆さん、ガラテの2の20、一緒に言いましょうか。もしできれば見ないでいてください。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。皆さん、一回きりの殺し方はとても簡単です。 キリストと一つになることです。キリストにあるものとなったら、あなたはキリストを自分の主として受け入れると、2000年前にあなたの古い自分、あなたの肉が十字架につけられたと書いてありますね。だからここで皆さん見てください。ガラテの 5-24。じゃあお願いします。
キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
過去形ですね。2000年前につけてしまった。あなたはキリストの一部としてもうつけてしまった。これはキリストイエスにつくというのはキリストイエスにあるものね。キリストの一部となっているものがもう2000年前に古い自分をこの肉、罪深い性質をキリストとともに十字架につけられた。もう死んだ。それが一回きりですね。それが正式、だからキリストを主として信じて受け入れると、もう一回きりも殺したんですけども、でも後で日々の、やっぱりその、いつも戻ってきたいものがあるから、だからガラテの5章には、その御霊と肉が対立していて、あなたが行いたいことができないと書いてあります。でも、ここは聖書の素晴らしい約束ですね。皆さんも声出して、この約束は僕は大好きです。だからこのような約束がもういっぱい、今日もね、いろんな箇所、ローマの8章からも読みましたけども、ガラテの 2-20、このガラテの 5-16 もすごい大事ですね。皆さんじゃあ一緒に読みましょう。はい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。これが約束です。だから御霊によって歩んでるなら、御霊によって導かれてるなら、もう決して肉の欲望を満足させない。もうすごい約束でしょ。僕は罪の奴隷ではない。自由の権利があります。それは十字架によって復活されたイエス様がいます。そのイエス様の霊が、聖霊が私の中に宿っているので、イエス様によって、聖霊によって導かれて生活すると、勝利があります。罪に負けることない。必要ない。だから罪に負けてるなら、その部分はまだ聖霊で満たされてないだけです。だから唯一の解決はもっともっと聖霊で満たされることです。そうすると絶対決して肉の欲望を満足させることはない。もう大好きな約束ですね。これが本当に嬉しくなります。罪を犯さなくてもいい。私は罪の奴隷ではない。キリストによって自由が与えられています。ハレルヤ。お祈りします。イエス様、あなたのによる自由を心から感謝します。あなたはこの世に来てくださったのは、豊かな命を与えるために来ました。盗み人は滅ぼしたり殺したり盗んだりする、来るんですけれども、悪魔悪霊、この世の中の構造がもう全部滅ぼそうとしています。しかしあなたは羊を愛し、羊のために命を捨て、その羊に豊かな命を与えるために来てくださいました。イエス様、どうかここに集まっている一人一人が罪の奴隷ではなく、キリストにある、イエス様あなたにある、あなたの聖霊の力によって本当の自由を日々楽しむことができるように導き続けてください。お願いします。イエス様、どうか私一人一人が自分の陰気な心を、絶対治らない心を本当に諦めて、完全に捨てて、十字架につけていただいて、そして日々も十字架にその体の行いを殺しながら、聖霊の力によって生きることができるように助けてください。お願いします。イエス様、私たちが本当に決して肉の欲望を満足させることはないということが本当に感謝します。どうか日々 私たちがその自由の中を歩み続けられるように、私たちが日々いろんな方法でますます聖霊で満たされるように助けてください。御言葉の黙想によって、その小グループに参加することによって、一対一によって、本当に礼拝に参加することによって、聖書を読んで黙想することによって、日々私たちがますます聖霊で満たされるように助けてください。お願いします。イエス様、あなたにある素晴らしい自由を心から感謝して、皆さんと心を合わせてお祈りします。アーメン。